関東言。会長、高橋博之。
7分。
私が今この原稿を書いている2021年7月。東京は通算4度目の緊急事態宣言下にあり、日ごとの感染者数は3000人を超え、まさに今後の見通しが全く立たない状況です。人々はもはや政府の出す宣言や条例には耳を貸さず、その効力は発令が繰り返されるごとに微弱化されつつあります。去年、2020年1月、世界のどこかで新しいウイルスが発生し、部分的に蔓延が進んでいるとのニュースを耳にしたとき、まさかこれほどまでに自分たちの周囲に影響を及ぼすことになるなどと、誰が想像したでしょうか。1年延期されたオリンピックがここ東京にて開幕され、開催国である日本はメダルラッシュに歓喜するものの、ほぼすべての会場には観客がいず、選手たちの移動制限や関連するイベントごとはことごとく中止され、盛り上がるどころか開催自体を批判する人も多いようで、長い期間準備をしてきた選手たちや関係者には全く逆境の要素が幾重にも重なり、気の毒にさえ思えてなりません。さて、東海のこの一年、できたこととできなかったことを整理してみましょう。まずは感謝の集いですが、昨年11月当初、感染数の曲線がそこであったこともあり、中野芸能小劇場にて開催することができました。ディスタンスを取り、換気のためあらゆるドアを開いたまま、もちろん全員マスク着用、検温や手指消毒の徹底をした上での開催となりました。ご来賓としては、区の保健福祉担当の菅野部長のみとなりましたが、東海スタッフとして長年従事くださった西川貴子さんに、会員全体から感謝状をお渡しできましたし、大正ごと教室、俳句教室の皆さんの艶やかでにこやかな発表も通常通り披露した後、さらにはゲストに講談師の宝井金閣さんをお招きし、ベートーベンのピアノソナタ、月光をモチーフとした迫力ある演目を楽しむことができました。久々の会員の皆さんとのご対面でしたが、握手をすることもままならず、距離をとってのお声がけにもどかしい気持ちでいっぱいでした。宿泊と日帰りのバスハイクは、やはり中止にせざるを得ませんでした。一昨年6月の東海結成80周年を記念しての静岡県浜名湖方面のバス旅行を最後に、会員の皆さんとの旅情を未だ味わってはおりません。タイムリーかつ圧巻は、今年冬に実施したスマホ教室と STT 体験会だったでしょう。俗に言うガラケーは、まもなくその OS が廃止され、今まで使いこなせていた機種が使用できなくなるとの現状の中、スマートフォンの利便性や可能性を知っていただけるよう、マンツーマンでの教室を実施したわけですが、皆さんには好評を博し、今年度も引き続き定期的に開催する運びとなっております。STT 体験会に関しましては、去年9月竣工の中野区新体育館、キリンレモンスポーツセンターに、視覚障害者と健常者が一緒になって楽しめるサウンドテーブルテニス台を2台導入されたのを機に、今後の使用手段の考慮の目的で2日間にわたっての体験会を実施しました。人数制限はしたものの、両日ともに大盛況で、新しい鋼材の匂いを吸いつつ、ピカピカの卓球台とラケットで、静かにエキサイトしました。ご縁のあったフリースクールから小中学生も来てくださるなど、 区民と会員との触れ合いの場ともなり、有意義な時間となりました。こちらも今年度の新たな行事活動にも受け継がれ、今後の展開が楽しみです。他にも私たちのライフラインともいえる同行援護、居宅介護サービスの提供や、日々生活に必要な情報が含まれる音訳広報誌の制作にも、大勢の従事者の皆さんが関わってくださいました。こうして皆さんのご協力のもと、考えうる限り、できる限りの感染防止対策を取りながらの会運営となっており、今のところ会員内に感染者は一人も出しておりません。唯一の安心材料としては、着々と進められているワクチン接種が挙げられるでしょう。実際、二度の接種を受けた高齢の方々の感染率は目に見えて抑えられており、このペースで国民の接種率が上がるならば、ウイルスの猛威も押しとどめることができるのではないでしょうか。永久に新型コロナウイルスの脅威が続くわけではありません。いつか必ず人類がこの憎むべきウイルスに打ち勝つ時が参ることでしょう。それまではみんなで協力し、支え合いながら耐え忍ぶ。その覚悟を改めて抱いて参る所存です。今回の歩み第81号は、このような状況下の中寄せられた皆さんの投稿で構成されております。どうか最後までお読みいただけますように。イラスト、説明。ほとんど1ページを占めています。下にひまわりが4本横に並び、ひまわりの花の上、右寄りに小さな雲が2つあり、2つの雲をつなぐように虹が描かれています。上には太陽が口を開けて笑っています。イラスト終わり。関東言を終わります。